こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。本日のテーマは自己流トレーニングにご注意をお送りします。先日実家に帰った時に母がこんなことを言ってました。右の足の親指、足の親指ですね、この付け根に急にタコみたいなのができたと。まあ、皮が厚くなったそうなんです。その右足の親指の付け根のところが、で急にできたからちょっとびっくりしていて、まあ、整体にでも行ってみようかなと思ってるって言ってたんですね。で急にって思うじゃないですか。これまでなかったのに急にできたということで、まあ、整体に行ってみようかなと言っていたけれども、まあ、せっかくだからと思ってちょっと歩いてみてよって言って私の目の前を歩いてもらったんですね。で私が判断するにどうもやはりその右足の親指の付け根あたりに負担がかかるような歩き方をしていたんです。なのでそういうふうに伝えたら、そういえば最近カーフレイズというふくらはぎを鍛えるトレーニングをし始めた、それからだって言い出したんですよ。じゃあちょっとやってみてって言ってカーフレイズというトレーニングをしてもらったんですね。まあ、どういうトレーニングかというと、簡単に言うとかかとの上げ下ろしです。このかかとの上げ下ろしをする際にたくさんこう筋肉が使えるようにと、すごい高くかかとを地面から上げるようにしたんですって。でフォームをチェックしてみると小指側が浮いてるんですね。足の小指側、薬指とか小指とかが浮いていて、親指の方に荷重がかかるようなフォームだったんです。でこのカーフレーズって専門的になると、わざと親指側に体重乗せてやるとか小指側に体重乗せてやるとか、その方の体の目的だったり何かの調整のためにわざとすることはあるんですけど、一般的には特に何もない場合はまんべんなく5本の足指の付け根に体重が乗るようにやった方がいいんですけれども、まあ、それができておらず、確かに親指側ばっかりに体重が乗ってたということがありました。でさらにはそういえば最近テレビでやっていた筋トレも取り入れたということだったんですね。でそのトレーニングはお腹のポッコリを予防改善するために内ももを使いましょうという筋トレって言ってたような気がするな、内ももって言ってたような気がするな、そのトレーニングだったんですよ。でどういうトレーニングだったかっていうと、またそれもカーフレーズみたいなかかとを上げ下ろしする動きが入ってたんです。でやっぱりその内もものトレーニングをする時も親指側に体重が乗って小指の方には全然体重が乗らないみたいな状態で筋トレをしてたようだったんです。なのでこう総合すると、こういったトレーニングを自分で取り入れたことによってフォームが悪くて体重が親指側に乗る癖がついてしまったのじゃないかなっていうのが私の見立てでした。自分で健康のためにトレーニングを取り入れるっていうのはすごくいいことじゃないですか。すごくいいことなんだけれども、だけどやっぱりトレーニングのやり方、フォームってすごく大事なんですよね。フォームを間違えると母のようになんか体に負担が、変なとこに負担がかかって変な症状が出たりとか違和感を感じるようになったりとか、もっと悪いとやっぱり痛みが出てしまったりするんです。なのでトレーニングのフォームはとっても大切です。 今は簡単にテレビとか動画とか、まあ、雑誌見る人はそんなに最近いないかもしれませんけど、見れるようになりましたし、たくさん情報がありますよね。で、いろんな情報あって有名な方もたくさんいらっしゃいますけど、注意点を細かく言わないものもあります。かつ一方的な情報発信になってしまっているので、当然ながらそれを見たり聞いたりしている人のフォームまで見ることはできません。なので、注意点なんて言ってるのかなっていうのもすごく大事だし、言ってればね、ちゃんとそこまでチェックしてもらいたいなと思うし、まあ、細かく言ってないものであれば、本来だったらいろんなサイトとか情報を見て、一つのトレーニングにしても注意点って何かなっていうのを調べてやってもらったりっていうことも大切かなとは思います。そうやってよく気をつけるのと同時に、もし何かしらの違和感を感じたら、やはり専門家に相談してもらいたいなと思います。痛みが出る前にですね、あれ変だなって思ったら相談した方がいいんじゃないかと思います。本当にうちの母に関しても、まあ、整体に行こうかなって思ってたっていうぐらいだからいいかなとは思うんだけれども、まあ、我慢してやり続けるとまた違うところに負担がかかって、例えば足首だったり膝だったり股関節だったりに、まあ、痛みが出てしまってからだとやっぱり遅いですよね。だから変だなって思ったらすぐに対処する、誰かに聞く、専門家にね聞くっていうのは大事かと思います。で、場合によるともう本当に最初からお医者さんに行った方がいいケースもあります。これは今年の春ぐらいかな、ちょうど知人に体の相談をされたんですね。なんか腰が痛いって言われたんですよ。なんかこの辺が、腰のあたりがね痛いんだけどって、で整体に行こうかなと思ってるって言ってたんですね。だけど腰と思って、でかつしびれあるって言ってたのかな、なんかしびれもちょっとあるんだよねって言ってたような気がしたんだよな。なのでそれはもう整体じゃなくて病院に行った方がいいですって言って、整形外科に行くことをお勧めしたんですけど、そしたらヘルニアだったんです。ですごい感謝されました。病院行ってよかったって、今リハビリ頑張ってますって、まあその時言ってましたね。その後ちょっと、腰の話はしてないので、おそらく良くなったんだと思います。そういうこともあるので、もう整体とかじゃなくて、で私たちのようなトレーナーじゃなくて、先に病院に行くっていうことが大事なケースもあります。特にもう痛みが出たら、それは最初は私は病院に行った方がいいと思いますね。レントゲンだったり MRI だったりを取ってもらって、それでお医者さんに判断してもらう、診断してもらうっていうことをした方がいいでしょう。で、もし本当に骨とか関節に何の異常もなかったら、そういうふうにお医者さんは言います。そしたらまあ、なんかストレッチしてくださいって言われるかもしれないし、勉強してるお医者さんだったら筋トレ教えてくれるかもしれないし、まあ、そういう感じだったら、それこそ整体だったり、私たちのような、まあ、ちょっとやはりそのコンディショニングが得意なトレーナーさんのところに行った方がいいと思いますけれども、まあ、そういう方のところに行って、指導してもらうといいんじゃないかと思います。ということで、この配信を聞いてくださってる方の中には、ご自宅で自分でトレーニングをしていらっしゃる方もいらっしゃると思います。そういう方はトレーニングのフォーム、姿勢、関節の使い方などよく気をつけてね、トレーニングしてください。もし何か違和感を感じるようなことがあったら、痛みが出る前に専門家もしくはお医者さんに相談してください。もう痛みが出てからでは遅いですからね、その前に必ず相談するようにしてもらって得たらと思います。はい、母にはね、あれからどうなったのか聞いてみたいなと思っております。そろそろ電話してみようかな。皆さんも本当に気をつけてトレーニングしてくださいね。それでは今日はここまでです。メグでした。